リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。5月です。ゴールデンウィークは全国各地でにぎわいました。京都では春の風景を彩る花々が今も多くの観光客を楽しませています。藤、ツツジ、アヤメ、ボタン、とても綺麗です。京都三条から出会いの西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。皆さん、改めましておはようございます。第77回ゲストは貴船総本宮貴船神社宮司高井大輔様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
早速なんですけれども、貴船神社のご紹介をお願いできますか。
はい、京都市内の一番北部に値します、京都といいますと洛北の地域になるんですが、はい、そちらの、貴船神社でございます。山に囲まれた貴船山と鞍馬山に囲まれた、谷合いの神社でもございますね。はい、
はい、はい、ありがとうございます。最寄り駅と言いますか。
そうですね、永山電鉄の貴船口が最寄りの駅になるんですが、はいはい、歩いたら30分かかりますので、最寄りの駅といえ ね、そこからバスが出てますので、はい、はい、ですね、そういったところですね。はい、はい、
ありがとうございます。はい、続きまして、高井さんは現在宮司というお立場なんですけれども、はい、これまでの経歴など交えながらプロフィールご紹介お願いできますか。
はい、私はですね、ちょっと、京都の、神社ではちょっと特有でして、私はもともと一般のサラリーマンをしてからの神主になりましたので、ちょっと一般社会を経験して今神主になっているという形になりますが、8年ほど岩清水八幡宮に奉職をしておりましてですね、はい、京都の南になるんですけどもね、
はい、
そちらから、貴船の方に赴任をして、ゴンネギとして赴任をして、今宮司に至りますね。
はい、そうなんですか。はい、もう何年ぐらいにな
りますか。貴船に来て10年になりますね。はいはい、
今のお立場は、
はい、
宮司になられて、
宮司になりて2年目になります。
はい、そうですね、
そうですね、
そういうことなんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それらの貴船神社についてさらに詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、貴船神社は水の神様としても、はいはい、これ知られてるということなんですけれども、
はい、実はあまり知られてないんですけど、はい、都が京都に移る前からもうすでに貴船神社あったと言われておりましてですね。
あ、そうなんです。
はい、今から1600年ほど前に、はい、大阪湾、昔で言う浪速の図と言われてるんですが、はい、大阪湾に初代神武天皇のお母様、為頼姫さんをご出現されましてですね、この水源の位置は一体どこだということで、淀川を登って、そして鴨川を登って、それから貴船鞍馬の分かれ道になるところで、ね、貴船川の方に舵を切ってですね、そしたら 今でいう貴船の奥宮が、
はい、
創建の地なんですが、そちらの奥宮のところにこんこんと湧き出てる、流血井戸がありましてですね、ここに祠を建てろと言われたのが、
はい、
創建の言われとされております。社殿によりますとですね、今から1300年ほど前ですけども、天智天皇の御代になりますけども、あ、ごめんなさい、はい、天智天皇の御代、そうですね、白鳳6年、この時代にですね、建て替え、奥宮の建て替えの技術が残ってるということから、その時年に建て替えが出ているということは、それ以前から本殿が、貴船神社が創建されたということですね。はい、でそれが都が奈良から京都に移ってからはですね、都の水源の地として非常に重要視されてたお社でありますね。はい、
都の水源、
国家守護ですね、都の水源の地として非常に ちょうど方角から見ますと、都から見ますと北東の位置に当たりますんで、はい、まあ、表鬼門のところの位置にもありますし、水源の地でもあると言われておりますね。
そうなんです。
まあ、そこがいわゆる、平安時代の時代に嵯峨天皇の、まあ、御代のお話しするんですが、嵯峨天皇の御代の時代だけでもですね、
はい、
まあ、その水のまつわるお祭りをされたんです。その水のお祭りは何かと言いますと、まあ、水の神様ありますので、昔はやっぱり、あの稲作が非常に重要視されてましたんで、雨と水っていうのは非常に重要視されたんですね。ですので雨乞い、日照りが続く頃には雨乞いですね、
はい、
そういったお祭りを、雨乞い、晴れ乞いのお祭りをした。その嵯峨天皇の時代には、勅使を伝えてですね、
はい、
行くたびもあのお祭りをされたという記述が残っておりまして、その嵯峨天皇の時代だけど数百度に及ぶ、お祭りが勅使を伝えてお祭りをされたと言われております。はい、どうも。ですので今みたいにアスファルトが整った状況じゃない中で都から貴船まで来てお祭りをするというので、それだけ考えるだけでも面白い話だと思うんですけども、
そうです、
ましてや嵯峨天皇の時代だけの数百度ということはですね、年に1回のお祭りではなく年に何回もお越しになって雨乞い晴れ乞いのお祭りをされたと言われております。はい、
それは水の神様、水源地というそういう思いがあって、
そうですね、はい、でそのまた雨乞い晴れ乞いのお祭りってどういうことをするかというと、馬を引き連れて生き馬をお供えをするんですよね。これがまた生き馬を連れてですから、都から連れてきますと、すごいね、時間をかけてですね、多分半日なのか一日か分かりませんけども、お時間をかけてお越しになってお祭りをすると。それがだんだん時代とともに生き馬をお供えするのが非常に大変でございますので、板に馬の絵を描けた板立て馬っていうのがありまして、そこからまた時代がどんどんどんどん遡ってですね、はい、江戸時代には一般庶民にもう個人の願いに変わっていった絵馬の、今の絵馬ですね、
ほうほうほう、
まあ、絵馬発祥の地として非常に深いつながりのある神社とも言われております。はい、この雨乞い晴れ乞いの生き馬をお供えするというのは全国各社あるんですけども、
はい、
貴船神社の特徴としましては、色を使い馬の色を使い分けてお祭りをしたんですね。晴れてほしい時には白い馬を献上してですね、雨が降ってほしい時には黒い馬を、色を使い分けてお供えした。これは貴船特有のお祭り、それだけ都からはそれだけでも重要視されてたお社がありましてですね、全国で見ましても貴船神社では、あの全国に約500社お社があるんですよね。そのまま総本宮がこの貴船、京都の貴船になるんですが、はい、宮司さんのいない神社は入れません。約2000社ほど全国にあるんです。だいたい水のまつわるところにお社があったと、まあ、それだけ昔はですね、今で言いますと、あの八幡さんとお稲荷さんとかあちこちにあると思いますが、
はい、
やっぱりあの室町平安時代の頃はやっぱり貴船っていうのは非常にあちこ全国で信仰されてたお社と、その数からも読み取れるところですね。はい、
今でも500ある。
はい、そうですね。
総本山
という
、
はい、そうですね。
そうなんですね。でその500の神社では、同じように晴れ願う時には白、
そうですね、
馬を、
はいはい、
で雨を合意をする時は黒い馬を、この共通した取り組み、
あ共通、まあ、これはあの京都の貴船神社だけだと思います、はい、
京都の、
はい、
ああそうなんですね、
はい、このまあ面白い話ですね、貴船神社っていうのはですね、水の神様と言われてますけども、それと合わせて縁結びが非常に言われてますよね。なんでその縁結びなんだっていうところがまたこれはちょっと面白い話になってくるんですけど、
はいはい、
水の神様でありながら縁結びという
もの
ですね、
はい、
これはもともとですね、まあ、貴船にお越しになった方は感じてるかもしれませんが、昔は今は東という船と書いて貴船っていう地名、あ神社の名と地名でございますけど、昔は気力が生じる根源の地、貴力、貴船と、気力が生まれる
根っこ
の気力、気力の木ですね、
はい、
記録の木に生まれるに根っこの根と書いて、これで貴船と呼ばれた時代があったんですね。ですのでやっぱりあそこに行くと何かこう記録が湧いてくる、そういう、まあ、水が湧き出るところにやっぱこう記録が湧く、元気が出る、この根源の地であるって昔はそう言われてたんですね。 それがですね、この貴船信仰の元になるんですけども、
はい、
あのもう一つ有名、もう一つ有名な牛の国参りの貴船イコール牛の国参りというのがお話がある。牛の国参り、
国参り、
はい、呪いですよね、あのよく言われる、あれが貴船発祥の地だと言われてますけど、もともとこの牛の国参りというのはもっとああいう暗いイメージじゃなくてですね、もっと明るいイメージでしたね、はい、本来はその神様がご降臨された日が牛の国と言われて、牛の年の牛の月の牛の日に牛の国に神様がご降臨されたということで、その時間帯に近い時間にお参りをするとより一層願いが叶うっていう、この貴船の信仰が全国に広まってですね、都からも来られたので、これ一つ歌で読み寄れるのが平安時代の女流歌人の泉式部さんが夫との復縁にお越しになって歌をお読みになられたと、それが蛍の歌をお読みになられたんですよね。蛍と言いますと7時から8時の時間帯にあの時代の女流歌人がお参りに来た、貴船にお参りに来たということだけでも面白いと思うんですが、お供がいたのか一人で来たのかわからないけど、
ですよね、
どれだけの日数かはわかりませんけども、
そんなにちょっともう少し、はい、あの深く聞いていきたいところなんですけれども、ね、ここであのいつものようにあのミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは貴船総本宮貴船神社宮司高井大輔様です。後半もお話を伺ってまいります。
お願いします。
先ほどのお話の続きになるんですけれども、縁結びの神様、
はいはいはい、泉式部が、
はい、
あの先ほど冒頭でお話ししましたけども、夜の時間に蛍の時間に、
はい、
蛍の歌をお読みになられたということで、はい、それは何かと言いますと、やはりそこ夜参り、牛の刻前に結びつくと思うんですよね。その時間帯に近い、はい、その時間もしくはその時間帯に近い時間にお参りすると、より一層個人の願いも含めて、より一層願いが聞いてくれるという信仰が、その時代からもすでにあったと言われているのが、歌から読めておれると思うんですよね。わざわざ昼間でなく夜に来たということが、そこに読み取れるという。まあ、今ね、大河ドラマで、光る君へをやっておりますけど、これから多分おそらく泉式部さんは出てくると思いますけども、はい、また今もうすでに出てる赤染めの湯門も貴船神社にお参りをなられて、蛍の、その時はもう貴船がもう、鞍馬がもう暗くなりましたんで、今宵は貴船で泊まりましょうという歌を読みになられてですね、ということはもうすでにあの時代に宿坊的な施設が貴船にはあったというのが歌から読み取れるということですね。それがまあ以降願いが叶ったということが、以降縁結びの神様としても有名になっていったわけなんですよね。それが元というのは、牛の刻前と明るい、何でも言うほど聞いてくれる、願いが聞いてくれるっていう牛の刻前にがあったせいで、今浪曲かなわの演目にあります、あの呪い的なものも、これも呪いもきっと聞いてくれるだろうっていうのが、けど結局あれはストーリーは最後は願いは叶わなかったで結びつくんですけど、あたかもやっぱり真ん中のストーリーがものすごくインパクトが今でも強いので、
はい、
それがあたかも呪いが効くというイメージがついてしまってですね、悪いイメージが今残っているので、実はもっと明るいイメージだったということでございます。
はい、そういうことなんですね。今でも蛍は、
はい、まあ、見れますね、はい、
そうですか。
ただご存知のように川床が始まっているオール時代の時期でもありますので、やっぱり蛍を見ようと思ったらライトを消してですね、走行される方が非常に多くなりまして、昔ですね、それから、いろいろ警察からの指導もありましてですね、今は貴船では一切蛍を告知しないようにって言いながら、私今こうやって告知をしておりますけどもそういうあえて伏せてるっていうのはそういう意味合いがありまして、事故が多発してしまいましてですね、
ライトを消して
走る方がたくさん、
ね、参道の、
はいはい、
向かって
くる、はいはい、その事故が多発しましてですね、昔それ以降も貴船では告知をしないでくれ、
なるほど、
ということで、
そうです、ね、
実は蛍はよく見えるところです、まあ、明るいところは見えません、暗いところの川上であったり上下に蛍たくさんいますでしょうか。
聞こえてますね。一つ教えてほしいんですけど、蛍の時間というのがあるんですか。
そうですね、だいたい明るい時間はやっぱりって言いますけど、やっぱりあの時間、夏、京都の夏場でだいたい7時ぐらいがどんより暗くなってきますよ。だいたい7時から8時ぐらいの時間帯ですね。
先ほどのお話の中で、はい、蛍の時間
っておっしゃ
ってた、そういう意味ですね。
そういう意味ですね。あんま明るすぎても蛍は出てきませんので、
はいはい、そうですね。
だから貴船の特徴として、陸生の蛍と川の生息の蛍がそれぞれ、貴船は山間でございます、飛び交うので非常に綺麗なんですよね。特にそれを見れるのは奥宮がよく見れるんですけどね
奥宮は陸生の
蛍、陸生の蛍からと川からの源氏蛍と陸生の馬蛍っていうのがあるんですが、これが交わるようにと、光るスピードが違いますので、
はいはいはい、交わるところが見えるわけですね。いやー、なんか見てみたいですね、ぜひ
なかなか川床を食べながらやっぱ明るいのであそこでは見れないんですけどね、
はい、
出て、
はい、
奥宮行くか、はい、駅の方へ、はい、下手の方へ行かれるとそういうホテルが見えますね。
見えるんですね、はい、下手の方でも見れる、はい、奥宮の方でも見れる、はい、ということなんですね、はい、ありがとうございます。あとですね、神社の維持管理、まあ、継承も含めてなんですけれども、これも本当に大変なことだとは思うんですけれども、
そうですね、もう街中の神社と違って貴船というのは本当に山に囲まれているところでございますので、
は
い、お社だけ大事にしてても 維持はできません。もうやっぱり木が倒れたりそうしますと、やっぱりもうそれだけでも本殿がやられてしまいますので、お社がやられてしまいますので、
はい、
やっぱその周りの環境を整えるというのは非常に大変でございます。
神社を維持管理するだけではなくて、はい、周りの山、うん、
森をやっぱ守っていかないとですね。っていうのは6年前に大きな台風が近畿地方に襲ったところでは、木々でも甚大な被害が出ましてですね、
台風ありましたですね、大阪市内も大変でしたですけど、
はい、あまり木船では報道されてませんけども、
はい、
町内でも2件倒木で全壊をしたり、大変ね、叡山電鉄は土砂崩れで3年普通運休となったりですね。
3年普通ですか、
はい、そういったことがありましたのでですね、
はいはい、
まだ未だに手つかずのところがたくさんございます。もう倒木されたままの、そういうところがたくさん木舟にはありますので、それを維持していこう、守っていこうっていうのを今この4月から、木舟神社を筆頭にですね、町内を合わせて木舟の森づくり協議会というのを立ち上げましてですね、4月から森を守る活動をしていくんですけども、まあ、これはどういうことか、どういうことをしていくかというとですね、やっぱり木をやっぱり、撤去するのは大変な、もう山から木を下ろすだけも大変でございますので、
そうですよね。
まあ、それはもうしょうがないのでですね、今ある木をどうやって元気にさすっていう考えのものと、
はい、
今ある木をどうやって元気にさすかっていうのは、やっぱり大地が元気になるっていうのが非常に重要だと思うんですよね。
はい、そうですよね。
水っていうのはやっぱり水だけではなく、やっぱり木の根があってしっかり蓄えるっていう力が、水を蓄えて程よく出していく、
はい、
こういう作用がありますので、その森を守るというのは水をまずイコール水を守るということがございますの です、
ね、
大地が元気であれば木も元気になり水も豊かになってくると
そうです、ね、
いうもと、大地を丁寧に水が下に木の根に行くように、そういった活動をですね行っていこうということでですね、やってるところなんですね、はい、
いや
非常にもう何十年って長いスパンではございますけども、
いや、はい、素晴らしいですね。私は実は大阪市の水道局に勤務してたんですね、はい、20数年間で、そんな関係があって、まあ、琵琶湖が、まあ、我々この大阪にとっては水亀みたいな言い方をさせてもらってたんですけど、そうそうですね、それをこう守る森、
はい、
木徳松の森水源観葉林で、
はいはい、
言わさせてもらってたんですけどもね、まさに水を蓄える森をね、
はい、
まあ、育ってる、はい、育む、まあ、そういう活動を私もさせてもらったことがあります、
はい、
具体的に言いますと、今どういうことをされてるんですか、
ね、今ですね、
はい、
もうまず、踏み固められたものを柔らかくすることなんで、
はい、
表層っていうのをちょっとやりますね、で、ところどころに穴を掘ってですね、
はい、
木の根に行くというのをそういうことをやっておりますね。
あ、
まあ、必要最小限に、食事をする、ただ食事をすると言いましても、これはもう全国的な被害が出てるの、鹿の被害というのがありますので、
はい、
下を草を植えてもやっぱり食べられてしまうということがありますので、その辺も考慮しながらですね、ただ面白いことにですね、倒木によって下草がものすごく増えたんですね、はい、そうするとですね、木舟だけで、まあ、見ますと鹿が降りてこなくなってきたんです。上で山の上に十分草がありますので、下まで降りることがなくなったんですよ、ね、これはもう台風で気づいたことなんですけども、だから下草がないのでやっぱり鹿も山へ降りてくる、で、
はい、
日が当たることによって下草が倒木されますので、日が当たります、当たると下草がどんどん生えてくる、そうするとそこに豊富に餌がありますので、
なるほど、わざわざ下
に降りてくる必要がなくなったということなんです
ね、
面白いことですね。そういうだからある程度やっぱり昔の人はそういう知恵が、おそらく今は日本ではこう植樹、杉を植えたりとかいろいろやってもありますけど、昔の人は定期的に切っては植え、ここの繰り返し、その知恵っていうのはやっぱり昔の人は今以上にそういう知恵があったんだよなと僕はつくづく思いますですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。あとですね、年間通じての行事の方はいかがですかね、はい、
これが近くなりますが、6月1日が木舟の一番大きなお祭り、例祭がございます、
はい、
その後、7月7日この、はい、七夕神事、水祭りというのがあります、
はい、
でライトアップは7月の1日から8月の15日、七夕笹飾りライトアップというのをやっております。
はい、
はい、実はこれ冬のライトアップもやっておりまして、
あ、冬もですか、
はい、
はい、
雪が降った時だけ限定でライトアップをすると。っていうのは木の枝に雪が積もるだけでも雪の花のようにものすごく綺麗に見えるんですね。
はい、
それをまあちょっと
ライ
トで照らすということ
で、大体時期でいつぐらいから
1月から大体12月ももちろん降るんですけども、
はい、
大体1月から2月にかけての土日限定でやっております。ちなみに去年は暖冬で、
はい、
あ今年ですか、ごめんなさい、今年は暖冬で一切ライトアップはできません
けど、できなかったわけですか、
はい、やっぱり地面にあるだけでは綺麗ではないので、
はい、
いくら地面にあってもライトアップはしないんです。枝に雪が残ることによってだけライトアップすると、
はい、
そういうちょっとね変わった試みもやっております。
はい、ぜひ行かせていただきたいなというふうに思います。お話が尽きないところなんですけれども、この番組でお越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージをお願いをさせていただいております。
はい、そうですね、私で恐縮ですけども
ご紹介をお願いいたしますか。はい、
一応仙山を潤すという言葉があると思うんです。これまさに木舟に水の神様に一番ふさわしい言葉じゃないかなと思います。まあ一雨で仙山を潤すという言葉でございますけども、これは前後にもなりますけどもね、まあ、神主が前後を使うのかというところもあるんですが、これがまさに本当に今の人たちに、まあ、その水のありがたさっていうのを知っていただいてですね、まあ、今よく、テレビやメディアで言われますけどね、SDGs と言われておりますけども、まあ、そういったありがたいっていうことですね。その言葉がやっぱりそのなんていうのね、心の改革をすることが一番のその今求められている、LGDs につながるんじゃないかなというのは私は思いますですね。はい、やっぱり三河の人はこれだけの知恵というのがあったんですね。うん、どうやったら森が守れて、どうやったら水が出て、どうやったら、植物が育って、稲が育って食べ物がもらえるかっていうのが、そういうのは一通りのものがもう全て昔の人は今以上に分かってたんではないかなと思います。だからある意味では昔に戻るっていうのが、環境の再生の一つの手段ではないかなと私は思っておりますね。はい、
まあ、SDGs とよく言いますけれども、よくよく考えてみると昔の方は当時から SDGs
そうです、そうなんです、
まさにされてたという、
そうですよね、
そういうお話ですよね。はい、いや素晴らしいです。一遊千山、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは貴船総本宮貴船神社宮司高井大輔様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました、すいません。
皆さん、次回は5月の26日第4日曜日の朝6時、この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。